But within this period, しかし、この2013年8月から2014年5月までの期間で、最も重要なのが4月20日から22日の1週間、次に5月20日前後の1週間以内が非常に重要な時期です。その他にも年間の重要期間があります。それは例えば1月の第1週です。これらはジオコスミックの見地から最も重要です。
メリマンスペシャル2014年後半を読むのポイント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。2014年前半を振り返ってみると、昨年末時点の非常に楽観的な見方とは裏腹に、株式相場日経平均株価は大発会が今のところの天井となり、冴えない値動きが続いています。ドル円相場も同じく、年始がドルの最高値で、その後はレンジ相場といっても良い膠着相場が続いています。利益を確保しにくい、とってもやりにくい相場と言っていいかと思いますが、こんな中で皆さんやっぱり気になるのが今後の相場が一体どうなるかですよね。ここからの時間は先生学とサイクル理論でこれまで数々のマーケットの転換を的中させてきたアメリカのレイモンド・メニマン氏によるマーケットと世界情勢の展望を独占インタビューを交えて解説していきます。それではコメンテーターの方にご登場いただきましょう。マーケットエコノミスト皆川博之さんです。皆川さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて、2014年マーケット波乱の幕開けでしたね。
はい、
なんかこんな風にこう調整から始まるというのはあまり皆さん予想していなかったと思うんですが、今冒頭でお聞きいただいたメリマン氏のコメントは昨年12月に収録したものなんですけれども、昨年の8月から今年2014年の5月までの期間に非常に重要なポイントがあったようです。具体的には4月20日から22日、そして5月20日前後1週間ということでした。この研修は後ほどメリマン氏の最新インタビューで行うんですが、皆川さん、確かにこの期間相場動きましたね。
はい、確かに5月20日前後で日経平均、ダウ平均ともに安値から上昇に転じましたと。
はい、5月21日に安値をつけて日経平均も大きく反動するという動きありましたよね。はい、国際情勢もこのタイミングでいろいろと動きがあったようですが、この詳細はメリマン氏最新インタビューのコーナーで取り上げますので、どうぞお楽しみに。今いきなり本題に近いお話してしまいましたが、皆さん、初めてメリマンさんを聞く方にはちょっと説明不足だったかなと思いますので、はい、改めて皆さん、メリマンさんってどんな方なんでしょうか。
アメリカ人で、はい、アストロロジー、はい、占星学の世界的な権威でして、
はい、
どういうことかと言いますと、天体の位相ですね、天体の位相と彼独自のその相場のサイクル理論というのを組み合わせて、世界情勢あるいは、マーケットの動きの予想ですね、これを毎年予想してるんですよね。
はい、
で短い単位ですと毎回日経平均を予想してるんですよ。
はい、
これは土曜日に彼が書いて、はい、そしてその、私どもの方に送ってくるんですけどね、
はい、
これは日経平均 についてですね、
はい、
これは非常に人気があるんですよね。
はい、
これを手がかりにして相場をやっている方々も多いですね。
はいはい、そしてメリマン氏っていうのはアメリカの大統領選挙もなんか的中させてきていますよね。
そうなんですよ、毎回、はい、的中してますね。
はい、そしてね、相場の転換点なんての予想もね、かなり的中させてきています。はいはい、メリマン氏が有名になる一番のきっかけとなったのが重要変化日と呼ばれるものです。この重要変化日でメリマン氏は日経平均、ダウ平均の2013年年間最高値やドル円、ダウ平均の2014年上半期の最安値のタイミングをズバリ的中させているんですよ。こちらについてはオープニング直後のコーナーでたっぷりと解説します。 それだけいろいろズバリ的中させているとなると他の予想も気になりますよね。有料コンテンツをお聞きの皆さんにはノーカットフルバージョンを、無料放送をお聞きの方には今日はほんの触り部分ご紹介していきたいと思います。それでは今日の番組の進行を簡単にご紹介します。まずはメリマン氏最新独占インタビューです。6月27日に発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2014年後半を読むに収録されているメリマン氏インタビューのうち、2014年前半を振り返っている一部分だけをダイジェストでご紹介します。そして番組の最後に2014年後半のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2014年後半を読む、そして皆川博之さんが書かれたロングセラー究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせします。それではこれから30分間メリマンスペシャル2014年後半を読むのポイントを参考にされてください。
メリマンフォーキャス
特集、2014年前半の重要変化日を徹底検証。さあ今回は重要変化日を特集したいと思います。皆川さん、改めて重要変化日とは何か教えていただけますか？
重要変化日というのはですね、メリマンさんが向こう1年間のそれぞれのマーケットの動きですね、動きが転換するであろうと予想するタイミングのことなんですね、
はい、
で具体的に言いますと何月何日というように指定されます、
はい、
毎年12月に発売されるフォーキャストブックですね、
はい、
これは1年分の予想がまとまって記載されておりますと、
はい、
でそのそれぞれのマーケットの重要変化日ですね、
はい、
これが1年間分記載されているわけですから、
はい、
これを目安にしてですね相場を張るというのが非常に有効だと思いますね、
はい。なぜメリマン氏はこのような予測ができるんでしょうか？
主にですね、
はい、
天体の位相ですね、
はい、
天体の位相によって、この時間帯に人間の心理状態が変わるというようなその理論に基づいてこういう重要変化日というのを出しているわけなんです、
はい、
でこれはですから何月何日前後3営業日とか、
はい、
こういうことになっております。
はい、そしてその的中率すごいですよね、
これはすごいんですよね、
はい、
だから、まあ、要するに人間の心理状態が変わるという日を、はい、まず天体の位相に基づいて割り出してですね、
はいはい、
その前後3営業日と、はい、こういうことなんですよね、
はい、そしてメリマン氏の独自のサイクル理論と組み合わせることで、
そうなんです、
はい、非常に高い的中率を誇っていると、はいはいいうことなんですね、はい、それでは今年前半の重要変化日と実際のマーケットがどう動いたか、日経平均、ダウ平均、そしてドル円相場で一つ一つ検証していきましょう。皆川さん、この重要変化日にはルールがあって、マーケットが転換するのは重要変化日として指定されている前後3営業日以内というのがあるんですよね、
はい、
はい、
そうです。
それでは日経平均とニューヨークダウ工業株30種平均まず検証してみましょう。皆川さん、日経平均とダウ平均の2つに関しては重要変化日はどちらも共有されて同じと見ていいということですよね。
まあ同じと言いますかね、はい、人間の心理状態ですから、
はい、
大体同じなんですよね。
そうですね、ダウ平均の重要変化日というのは日経平均の重要変化日でもあるということですね、はい、では日経平均とダウ平均の重要変化日一旦ミックスさせた上で両方の指数の動きと照合してみます。フォーキャスト2014によりますと、2013年末から、今年2014年6月までの期間、日経平均株価とダウ平均の重要変化日というのは8回ありました。まず1回目、2013年12月20日 から23日または1月8日までの期間という指定でした。この重要変化日に対して実際の株価、日経平均株価は12月30日の大納会に年間の最高値16,320円をつけています。ダウ平均も年内最終商いの12月31日に年間の最高値16,588ドルを記録しました。この1回目の重要変化日、スパンちょっと長かったですけれども、非常に重要な転換点、ズバリと言い当てていましたよね。
はい。
そして2回目の重要変化日です。2回目は2月7日でした。これに対して日経平均株価は年始から急落相場のボトム13,995円というのをつけていましたね。そしてダウ平均は2014年前半の最安値15,340ドルをつけています。こちらもやはりビンゴでした。これは両方とも2月5日につけています。そして3回目、2月28日から3月3日。この期間では日経平均が3月3日に長い下髭をつけて反発に向かっています。そしてダウ平均はウクライナ懸念後退で急反発して大陽線をつけました。皆川さん、重要変化日というのは転換ということだけではなくて加速するというケースもあるんですよね。
そういうあのケースもあります、
はい、ひっくり返るだけではなくて加速する、はい、この時のダウ平均はそちらのケースでした。そして4回目の重要変化日は4月1日という指定でした。日経平均は4月3日に戻り天井をつけて反落となっています。そしてダウ平均は4月4日が、2014年この時までの最高値16,631ドルをつけて反落となりました。ここも見事の転換ということになりましたね、はいはい、そして4月21日でした。日経平均はこの時戻り局面にあったのですが、まさにこの4月21日に頭打ちとなり1ヶ月の長い調整局面に入っています。これもズバリピンポイントの的中でした。そしてダウ平均の方は4月22日に戻り高値をつけています。そして6回目は5月16日から19日の期間という重要変化日、次の7回目が5月20日から21日とこれは連なっている重要変化日ということでしたが、日経平均は13,964円と、まあ、サイクルの最安値をつけてから猛烈な反騰局面に入りました。この時からあれよあれよという間に1万5000円台回復しましたね。そしてダウ平均も5月20日にサイクルの最安値16,341ドルをつけて史上最高値更新の相場へということで見事な転換ポイントとなりました。そして8回目は6月です。6月の11日から12日、日経平均は陽の陽包みという大きな陽線をつけての大幅上昇となりました。そしてダウ平均は6月9日に史上最高値16,970ドルをつけて、その後大幅下落と転換ポイントとなっています。宮川さん、こうして振り返ってみますと、ダウ平均の重要変化日、そして日経平均の重要変化日、ズバリ当たっていましたよね。
そうですね。
ではここから続いてドル円相場の重要変化日振り返ってみましょう。まず1回目です。昨年2013年12月20日から23日、あるいは12月17日から1月11日という重要変化日の記述がありました。まさにこの期間に該当する1月の2日、ドル円相場は105円44銭という今年上半期の最高値をつけて下落しています。今年最初の取引が最高値という相場になりましたが、この点はズバリでしたね。
そうですね。
そして2回目の重要変化日、1月31日から2月3日の指定でした。ドル円相場は2月4日に上半期の最安値となる100円74銭をつけました。これ反転するポイントも皆川さん、ズバリ重要変化日が示していましたね、
はいはい、
そして3回目です。 2月28日から3月3日の重要変化日ではドル円は上半期この日までの2番目のボトムとなった101円19銭をつけて反騰しています。このタイミングも見事でした。そして4回目の重要変化日は4月3日です。ドル円相場4月4日に戻り天井の104円12銭をつけて急落しました。この時は雇用統計の数字が出て皆さん大変強気が台頭していたところだったかと思うんですが、上値を追うことはできずに反落となっています。やはり重要変化日要注意、意識しておきたいと思わされた時でもありました。そして5回目です。4月18日から21日が重要変化日でした。ドル円相場4月22日に戻り高値をつけて反落、この時は75日移動平均線で押し戻される格好でテクニカルポイントとズバリ一致していました。そして最後6回目の重要変化日です。5月16日から19日でしたが、ヒヤリとさせられるドル円の下落があったのが5月の21日でした。この日の安値100円80銭を下ひげにして200日移動平均線がサポートされる格好でドル円相場反発に向かっています。これも重要変化日が示すポイントと見事合致しました。皆川さん、
はい、
ドル円相場もズバリというような重要変化日でしたから、これ日経平均、ダウ平均、ドル円相場、今年上半期の重要変化日ほぼ 100%
そうですね、
的中していたと言っても過言ではないですね。以上、特集2014年前半の重要変化日を徹底検証でした。
メリマンフォーキャス、
メリマンインタビューパート1、2014年前半を振り返る。ここからの時間はレイモンド・メリマン氏のインタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、内容について皆川さんに解説していただきます。それでは最初の質問です。今回も重要変化日の正確さには目を見張るものがありました。例えば日経平均株価の変化日2013年12月30日というのはまさに大納会の最高値16,320円となり年間の最高値と一致しています。ダウ平均も12月31日が重要変化日の指定ありましたが、この日が2013年の年間最高値をつけました。16,588ドルです。そして2014年前半ですが、この収録を行っている6月17日までの時点ということになるんですが、2014年2月5日のダウ平均の重要変化日、現在までのところの最安値15,340ドルと合致しています。同じくダウ平均6月9日の重要変化日は16,970ドルをつけた現時点までの史上最高値と合致しています。そしてドル円相場です。2014年1月2日重要変化日の指定がありました。この日につけた105円44銭が2014年前半の最高値となっています。そしてドル円相場の2月4日の重要変化日、100円74銭という安値をつけているんですが、これが現時点での最安値ということになっていますね。そして原油相場においても見事でした。2014年1月9日の重要変化日、この前半の最安値となる91ドル25セントをつけた日となっています。そしてシカゴ大豆相場では2014年5月22日が重要変化日となっていましたが、この日のザラバベースの高値15ドル36セントがこれまでの最高値と合致しています。このようにそれぞれの年前半の最高値と重要変化日が見事に合致しました。今年1月から6月の重要変化日とメリマンさんの予測を振り返っていただけますか？
Okay. Well, you just did a great job right there pointing out the accuracy of our reversal days.
さて、あなたは重要変化日にいかに正確に反応したかについて事例を挙げてくれました。1月2日の重要変化日には T ノートは年間の最安値をつけました。また3月3日の重要変化日は年間の最高値でした。ダウ平均および日経平均株価は5月21日にサイクルの最安値をつけました。 それはまさに5月20日から21日の重要変化日でした。昨年12月26日の金の重要変化日は金の年間の安値のまさに3営業日後でした。2月3日および5月19日の通貨の重要変化日はドル円の年間のダブルボトムの前後2営業日以内でした。また現在までの最高値は4月4日だったので、4月3日の重要変化日のわずか1日後でした。さらに最もズバリ的中したビンゴが他のマーケットにもあります。私の重要変化日は相場が変化するかなり前に極めて正確に予想しました。これが私がマーケットタイマーと呼ばれる理由です。マーケットタイミングはトレーダーにとっては非常に価値のあるツールです。このマーケットタイミングツールはサイクルと天体移相の研究に基づいており、私の30年以上の相場の経験ではこれ以上のツールはありません。これは実際非常にうまく機能しています。
中橋さん、はい、私が質問の冒頭でご紹介しました重要変化日と転換点の見事な合致、はい、以外にも T ノート金相場などでも的中していましたね。メリマン氏はマーケットタイマーと呼ばれているということなんですが、はい、これはどういうことでしょうか。
まあ、これは相場の、ね、変化のタイミングをきちっと予想するということなんですよね、
はい、
ですからマーケットがどういうふうに動いてどの辺で高値をつけて下落するのかと、こういうタイミングが分かればね、これはもう相場はもううまくいくわけですよね、
はい。まあ、メリマン氏の30年以上の相場の経験則から編み出されたサイクルとこの天体移相による需要変化日、はい、まあ、現在ではあらゆる市場関係者が注目しています、はい、さて続いての質問です。メリマンさんは昨年11月のインタビューで2014年で最も注目すべき天体移相は2013年8月から2014年4月までの木星、天王星、冥王星のタイトなカーディナル T クロス形成に関係していて、最も重要なのが4月20日から22日の1週間、次に5月20日前後の1週間以内とお話しされました。このタイミングで起こったことを振り返っていただけますか。
Well, I did cover some of this in the first question. Russia took over and annexed Crimea.
私はすでに最初の質問には答えたと思います。ロシアは隣接するクリミアを乗っ取りました。これは大変なことです。なぜならそれはアメリカと西ヨーロッパの間でロシアに対する冷戦に戻ることになるからです。中国は日本とベトナムが支配していると主張する南シナ海の地域を中国の領土だと主張しています。またタイが革命を起こして軍事力により乗っ取っています。アメリカのスキャンダルが続いています。特にオバマ大統領のリーダーシップに対して集団的な信頼が低下しています。ヨーロッパ中央銀行の利下げ、銀行へのマイナス金利の導入もこれに該当するでしょう。これらはほんの数例にすぎません。
皆川さん、はい、非常に重要な機関として指定されていたこの機関に、はい、世界でいろいろなことが起こりましたね。
そうですね。
何かこうパワーバランスがこう変わる、逆転現象のようなことが数多く起こっていますね、はい、これまだ長引きそうですね。こうした事象は、
そうですね、
はい、こうした事象に加えまして5月20日前後の1週間以内を最も重要と指摘していた点において、マーケットでは5月21日から日経平均がサイクルの最安値をつけて上昇を開始するということがあったりということも起こっています、はい、この期間は実にいろいろなことが起こりました。
はい、
皆川博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
このほか2014年後半のマーケット、世界情勢の予測展望を含むインタビューの完全版は6月27日金曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロード、メリマンスペシャル 2014年後半を読むに収録しています。番組の最後に購入方法についてお知らせがありますので、お聞き逃しなく。
メリマンフォーキャスト。
さて、2014年後半の予測展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から6月27日金曜日に発売。タイトルはメリマンスペシャル2014年後半を読む。価格は CD が税別で6000円、送料は500円、音声ダウンロードはおよそ1000円お得な税別5600円です。また今日ご出演いただいたマーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識、こちらは初心者にも分かりやすい内容でおすすめの一冊です。価格は税別1600円で送料は500円です。以上の2点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方には漏れなく、メリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けします。これは毎週月曜発行で、メリマン氏による強気弱気の指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要転換秒を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。もう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマンスペシャル2014年後半を読むは税別6000円で送料500円、音声ダウンロード版は税別5600円です。そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税別1600円で送料500円です。購入の手続きはおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経通販ショップサウンロード宛て。ファックスの方は東京 03-6201-7809 東京 03-6201-7809 番までお送りください。お電話の方は平日午前10時から夕方の5時30分まで受け付けており、電話番号は東京 03-3595-4730 東京 03-3595-4730 番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ホームページから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。さて、30分もあっという間でしたね。特別番組メリマンスペシャル2014年後半を読むのポイント、いかがでしたでしょうか。それでは皆さん、2014年後半もより良い投資成果が上げられますように。ごきげんよう。